神の国は近づいた。話、金城重弘。
Thank you. 当に久しぶりですね。明日を知らない私を、明日を知る神が導いてくださる。アーメンですか？あのね、日曜教会から来られる方々はね、よくアーメンと言うんですよ。あまり言いすぎてもダメですけれどもね。やっぱりね、エレン・ホワイトは、アーメン。アーメンというのは、しかり、私もそう思いますですからね。言ってくださいって、大いに。ね。はい、今日はマルコ1章の、14節、15節が中心聖句です。マルコ1章の、はい、マルコ、これは、新約聖書102ページ。できるだけただ聞くだけじゃなくて、自分の聖書に印つけてくださいね。はい。マルコ1の14、15節。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時は近づいた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。まず、三つのことを考えましょう。時は近づいた。これは、イエス・キリストの、福音の、使命の趣旨だったそうです。時は近づいた。そして二番目に、神の国は近づいた。三番目に、悔い改めて福音を信ぜよ。これが、主イエスのメッセージの趣旨だったんですね。時満つるに及んで、天からイエス・キリストがこの地上に来られた時、もう神の大時計はちょうどその時を示した時でありました。寵愛されたイスラエルの民、神の民は、その時を知っている人はごくわずかでありました。そう。訪れの時を知らなかった。訪れのタイミング、時を知らなかったために、イスラエルの民は滅ぼされた。そして、エルサレムが滅亡した原因であったというのですね。まず、そのメシアが来られる時のことについては、もう、最初にユダヤに示されました。ユダヤで発表されました。そして、祭司ザカリアに、そのイエス・キリストの先駆者であられるバプテスマのヨハネのことで、知らされました。そして、貧しい羊飼いたちも、天の御使いによって知らされました。東からの博士たちも、その時を知らされておりました。そして、あの老いたシメオンとアンナも、もうその時が来ていることを感じていたんですね。そして突然バプテスマのヨハネがその時を知らせました。そして主ご自身が時は満ちた。ご自分のやっていることを通してその時が来たことを知らせました。しかし、ほとんどの神の民は、その時を知りませんでした。コウノトリ、ハトもその時を知るんだけれども、しかし、我が民はその掟を知らないと、聖書に書いてありますね。彼は自分のところにやってきたのに、彼の民は、メシアを受け入れなかった。たと書いてあります。まず、指導者に特権と栄誉が与えられました。最初に彼らが知るべきであったんですが、 イスラエルの指導者たちはその時を知らなかったんです。ユダヤ人の指導者たちの、そう、ま、これ、あ、その前にね、時は満ちた時のことから話しましょう。キリストの説教の趣旨は、時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。これがイエス様のメッセージであったというんですね。その彼のメッセージは、福音の使命は予言に基づいていたということに留意していただきたいと思います。予言に基づいていた。今日あまり予言の民セブンステイアドベンチストは予言を研究しなくなりましたね。このここで言われている時は天使ガブリエルによってダニエルに示されたあの70週の予言期間のことでありました。イエス様はご存知でした。時は満ちた。しかし、イスラエルの指導者たちがその機会を失って訪れの時を知らなかったために、ユダヤ人国民として、国家として神から見放される結果になってしまったんですね。サンヘドリンはイエス様を拒んだので、イエス様は祭司たちから、宮から、宗教界の指導者たちから、また律法によって教育された民から離れて、使命を宣伝するためと、万国のために福音を伝える者たちを集めるために、他の階級に向かって行かれたと、各時代の希望に書いてあります。で、この時は満ちたというのは、ダニエル書の9章にある予言ですね。これは詳しくは今日はやりません。あなたとあなたの町のために、そしてメシアのために70週が定められていますというあの予言。予言された通りにイエス様はメシアとしての働きを紀元70年に始めて、そして最後の1週間7年間のちょうど半ばにメシアは立たれることになっていたんですね。そして70週の終わりに、イスラエルの民の国家としての運命が、恩恵感が閉じられることになっていたんです。こういうことはいつの時代にも歴史は繰り返される。まず指導者にそのチャンスが与えられるんだが、指導者が拒んで、そして他の階級にこのメッセージが移り伝えされるということは、歴史は幾度も幾度も繰り返されたと各時代の希望に書いてあります。そういう時に愛する教会から離れなければならない場合もよくある。宗教改革者たちもそうでした。で、ダニエルの予言はメシアの来臨の時を明白にはっきりと示していた。しかしイスラエルの人々は盲目と顔面のうちにその後の歳月を送ってきた。彼らは救いの恵み深い正体に無関心であった。その時期がはっきり示されていたというんです。キリストの初臨の時に。そして先ほど読みましたね。 幾度も幾度も、まず指導者にチャンスが与えられて拒否されると、指名者たちはその他の階級を、真理に憧れている人たちを求めていったのです。国教会から分離する考えはなかったけれども、しかし宗教界の指導者たちが光に対して寛容な態度を示そうとしなかったので、光を持った人たちは真理に憧れている他の階級の人たちを探さなければならなかった。各時代、愛する教会から離れなければならない場合がたびたびある。やむなく父祖たちの教会から離れなければならないことが幾たびもある。今日もそれが繰り返されているでしょうか。キリストの再臨運動が19世紀の半ばに生まれたとき、ウィリアム・ミラーによって、あの時はダニエル書8章の14節の予言の解き明かしがなされていました。しかし指導者たちが拒んで無視して嘲笑っていったんですね。そう。で、このダニエル書8章の14節、この聖書に清めるのことに関する2300の、この聖書で一番長い予言の期間。これ以上長い予言の期間はないです。ね。もちろん、黙示録には、千年期というのがありますけれども、その前までは2300年。あ、これ、そうですね。2300年が一番長いですね。はい。そう。で、この2300年経って、その後に政治は清められて、正しい状態に復するという、その予言は、はっきりと指示されていたと書いてあります。これはチャートですね。そう、これは70週の予言。ウィリアム・ミラーはこの70週に関するエルサレムとイスラエルの民とメシアに関する予言がぴったりあったので、1日1年と計算してぴったりあったので驚いて、彼は2300のあの予言に適応したら、1844年にイエス・キリストは来られると思って、再臨なさると思ってたんですね。けれども、再臨なさらなかった。誤っていたんですね。この、そうね。で、今日、最終時代に住んでいる、地上歴史6000年目の終わりに住んでいる私たちに対して、こういうふうに、大聖堂の下巻の359ページに書いてあります。キリストの御言葉によって弟子たちに将来がはっきり示されている、いたように、我々にも将来のことが予言の中にはっきり示されている。このはっきりはっきり。前の引用文にもありましたね。恩恵観の終わりに関係のある出来事と、悩みの時のために備える働きとがはっきり示されている。だから、弟子たちは、予言のこの一つのこと、62週経って、メシアは立たれるというあの言葉を理解することができなくて、彼らは大失望した。それから2300の あの予言の解き明かしをした再臨信徒たちも、一つのこと、2300年はあっていたけれども、一つのこと、聖女ということに関して、誤ったために大失望しました。だから、時をはっきり理解するということは非常に大事ですね。この時を知ることの重要性。訪れの時を知るということ。そのようにすべてこれらのことを見たならば、人の子が戸口まで近づいているのを知りなさい。最近、戸口まで近づいているという予言の解き明かしをして、アメリカで物議をかましている人がいます。今、北アメリカで大きな問題になっています。人の子が戸口まで近づいているのを知りなさい。確かに、もう非常に近づいていることは確かです。で、その日、その時は、再臨の時は、誰も知らないが、我々はそれが近づく時について教えられており、またそれを知るように努められている。もし、その時を知らなければ、致命的であると教えられた。致命的。パイロット伝道者のデビッド・ゲイツ先生が、ダニエル書の12章の予言を解釈して、そして、これを残念ながら、アメリカで2015年ね、今から4年前ね、ローマ法王、フランス法王が国会で、あのプロテスタントの国、ローマカトリック法王教の迫害を逃れて、命を懸けて新大陸に逃れてきたのに、今や予言通りにアメリカは全く豹変して、やがてまだです、竜のようにものを語る国になる。憲法を変えて、そして日曜日を強要するという法律がアメリカでできるそうです。予言されているんですね。で、そのデブ・ゲイツ先生は、本当に自己犠牲的で、看護師で、パイロットで、そして何ですか、牧師で、もう世界的に本当に素晴らしい包括的な働きをしている素晴らしい人です。非常に時の切迫を解いている先生です。が、残念なことに彼はダニエル書12章の3年半の予言を間違って適用した。そこで今大きな問題になっている。彼は本当にアメリカのこの国会にローマ法王教、法王が演説して右に誰だったか。バイデン、イエズス会、そして左にベイナー下院議長カトリック。そしてみんなはローマ法のメッセージにもうこぞって拍手喝采した。あの時は、もう3年半の、ダニエル書12章の3年半の予言の期間の始まりだと言った。そして、セブンスデーアドベンチストの生ける者の裁きの、が始まった。そして3年半経って今年2019年、春にセブンスデーアドベンチスト行ける者の裁きのが恩恵期間が終了すると言ったもんだから大変な問題になっている。それは本 当に僕は残念だと思います。けれどもね、アンカーに書きましたけれども、弟子たちも謝りましたよ。サイリン信徒も解釈を謝りましたよ。デイビッド・ゲイツが謝ったからといって、私は彼を攻撃することはできません。なぜかというと、彼のあまりにも全く献身した働き、そしてイエス様の再臨に対するその熱愛、待望、そして彼の働き、奇跡に奇跡、奇跡に奇跡で素晴らしい働きをしているんです。だからきっと彼も立ち上がると思います。2015年に生ける者の裁きは始まったのではなくて、やがてもうすぐアメリカ合衆国で目に見えるように、荒らす憎むべき者、すなわち日曜休業令が立ったら、さあそこからもう日曜日を礼拝せよという遵守令が出ると、強要すると、そこから迫害が始まる。で、これ今日おかしいことしません。1260日、1290日、1335日、ああ教会の指導者は、ダニエル書12章のこのこれらの予言期間はもうセブンセイアドベンチストとしてはもう過去に起こったとして解釈してるんだ。これから起こることではない。私たちは研究に研究に、セミナーにセミナーを、ダニエル書研究によってこれから日曜休業令が立ったらもう終わりは近いということを知ることができるということを確信しています。新教教会が手を伸ばし、深淵の向こうにあるローマ教会の権力の手を取り、奈落の向こうにある高神室と握手しようと手を伸ばすとき、またこの三者の結合による勢力下に、米国が新教共和国政体としての憲法の原則をことごとく放棄し、ローマ法の偽りと惑わしの普及に道を備えるその時こそ、我々はサタンの驚くべき技がやってきたこと一つ。今もサタンは盛んに働いても、自然界を通して宗教界、キリスト教界、偽リバイバル、働いていますが、この新教会、プロテスタントとローマカトリックと、そしてカリスマ聖霊運動と、三つが結合するときに、もう終わりが近いことを知りなさい。それはもう起こってます。それは。ただ、まだ起こってないのは、憲法の原則をことごとく放棄して、日曜休業令まだ立ってない。しかし、もうすぐです、皆さん。前半は起こってます。そうすると、サタンの驚くべき働きがやってきたことを知りなさい。一つ、二つ。世の終わりの近いことを知りなさい。もう近い。どれほど近い？もう本当に近い。約三年半。一応休業令が経ったらですよ。人間の法律が神の律法の上に高められるとき、この世の権力が週の第一日目を守るように人々に無理強いするとき、さあ、三番目、神の働かれるときが来ることを、来たことを知りなさい。神様はね、今は我々の教会を通して癒し、印と奇跡、不思議、あまり行っていないようです。サタンが勝ち誇っているような感じの時代です。けれども、 神様は必ず定められた終わりの時に介入なさる。どのようにして？天の蔵を開いて、後の雨精霊を忠実な者たちに豊かに注いで、そして短期間で福音伝道を完成するということがはっきり予言の文に書いてある。はっきり。ところが、ここでね、時の問題を今言いました。今度は、時は満ちた。イエス様と同じように、もう時は来たという我々のメッセージを発信しなければならないと思います。今度は、神の国は近づいた。2番目。神の国という場合、恵みの王国と栄光の王国というのがあるということをね、覚えててください。恵みの王国というのは、ヘブル書4章に、4章の何節でしたかね。4章の16節。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって、時期を得た助けを得るため、受けるために、はばかることなく、恵みの御座に近づこうではないか。恵みの御座。天の聖所にある御座。それと、人の子が来るときには、栄光の座につくともイエス様、マタイによる福音書に言いました。だから、恵みの王国と、そして、主イエス様が、千千万々の御使いを率いて、この地上に目に見えるように、すべての人が目に見えるように、来られる栄光の王国と、目にこそ見えないけれども、今、天の至聖所で、最後の大祭司としての忠保の働きをしていらっしゃる。ところでね、この至聖所に一つ危惧がありましたけれども、何と言いました？至聖所になった危惧は、契約の箱の中には十戒があった。そして契約の箱の上は、いわゆる蓋は、ね、あれは、恵みの座と言うんです。憐れみの座と言うんです。mercy seat。だから、至聖所の恵みの座で、最後の働きをしたら、イエス様は、千千万万の御使いたちを率いて、栄光のうちに父なる神の栄光を、主のご自身の栄光を、天使たちの栄光を携えて、この地上に来られる。栄光の王国と恵みの王国ね。でね、弟子たちは、イエス、メシアが来られるときには、この自分たちを支配しているあのローマ帝国を滅ぼして、そして栄光の王国が出現するということを待っていた。まさかイエス様が、ほふり場に惹かれる子羊のように、あざけられ、いじめられ、叩けられ、蹴られて、茨の冠をかぶせられ、そして、一言も言わずに、十字架ゴルゴタに行って、そして、十字架につけられるとは、思いもしなかった。十字架にかかっておられても、海を歩いて歩かれたイエス。あらゆる病を癒されたイエス。死人を復活させたイエス。十字架から降りるのではないかと期待してた。けれども、ご自分は死ぬためにおいでになった。世の罪を取り除く神の子羊として。そして全ては終わったと言われた。 彼らは栄光の、この栄光の王国を待ち望んでいたために失望した。十字架を見落としてたんです。大失望しましたね。そう。けれども、大失望の後、イエス・キリストの復活を主イエスご自身にあって、そしてモーセはじめ預言者たち律法の文から知らされて聖書研究によって預言を研究して、彼らは復活してイエス様天の聖所に入って生きておいでになるということを知って、彼らは立ち上がって全世界に聖霊によって福音を伝えていきました。さあ、19世紀の半ばでした。19世紀の半ば、1844年にイエス・キリストは再臨なさるという大再臨運動が起こりましたね。けれども、彼らはこの栄光の王国を待ち望んでいて、栄光の王国の前に恵みの王国が完成されなければならないことを見落としてしまった。そして彼らも失望したんです。1844年10月22日夜の12時まで待ってもイエス様おいでにならなかった。すべてを捨てて初代文書にね、彼らの全く献身を、そして彼らのうちにご自身の姿を反映されているのを見てお喜びになったと書いてあります、初代文書。けれども、この地上においでになることはできなかった。もう一つの働きがあったんです。それを見落とした。だから、大失望したんですね。もう、その夜はね、泣いて泣いて泣き崩れたと、再臨信徒の、記録にあります。大失望。しかし、再び聖書を、予言を研究して、皆さん、私たちにね、本当に我々の最後まで支えて、そして信仰を立たしめるのは、予言の研究です。予言の研究。で、彼らは予言の研究をして、そして、そう。イエス様はこの地上ではなくて天に聖所があって第二の部屋し聖所に入られたということを知った。そしてこれが終わったらイエス・キリストは栄光のうちに来られるということが分かったので、御国の福音は全世界に述べ伝えられるであろう。そして終わりは来るということが分かった。そして全世界にセブンステ第7日目安息日を守り、十回神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会は全世界に宣教に出ていったんですね。さて、今私たち、またサタンは大失望させようとしているのか、相変わらずイエス・キリストの栄光の王国を待つ。イエス様の再臨はもうすぐだすぐだ。主のご再臨、主の再臨は近いとは言うものの。ところがね、主の再臨近いとも感じない人たちが多くなってきた。で、感じる人たちは主の栄光の王国、主のご再臨と時はする。がですよ。イエス様今どこで何をしておられるかを盲目知らない。誰かが私の死を盗んでしまったと泣いたマリアのよう。 SDA の危機は栄光の王国を待ってはいるんですけども、今イエス様が私たちのうちに恵みの王国を完成して天の聖所から イエス様の血で罪の記録を全部消し去る。と同時に、この地上の聖霊のこの我々の宮で、聖霊が同時に我々の心に記されていた罪を全部もろもろの罪から消し去って再び思い出すことができないようにして、傷のないものとなって144,000という聖なる集団が出るのをサタンは非常に恐れて、あらゆる策略を講じて信者にそれを分からせまいとする。牧師にそれを解かないようにする。なぜ？サタンが一番憎む真理だって。死聖女のイエス様の働き。だから、この3番目。時は満ちた。神の国は近づいた。恵みの王国、間もなく完成しようとする。そのメンバーに我々入っていなければならない。そうしないと栄光の日を迎えることができない。イエス様もおっしゃったね。天国はここかしこにあるのではない。実にあなた方の心にあると言った。イエス様は天におられる。聖霊を通して信者の心砕けたものに住みたも。それがまだ完成していない。で、3番目に、イエス様の使命の趣旨は、その3番目は、悔い改めて福音を信ぜよ。この福音というのは、ローマ書1章の16節に、私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力である。信じる者。救いを得させる。神の力。何からの救いですか？この男の子の名前をイエスと名付けなさい。もろもろの罪から民を救うからである。我々、ラオデキア教会。ラオデキア教会のメッセージは何ですかと言われたら一言で。悔い改めです。悔い改め。我々の先天的な、後天的な性癖、あらゆる嫉妬、妬み、憎しみ、ね、利己心、すべての罪の根っこである利己心、これも砕かれて、そして完全にイエス様のような心を心とする。と、イエス様、今、通りなしをしておられるんですね。だけども、なんだか、あれですね。イエス様の再臨が近づけば近づくほど、アメリカの日曜休業礼が近づけば近づくほど、様々な印が今日午後、千代さんが見せると思いますが、様々な印が日曜休業礼を打ち立てようとしているところまで今来ているんです。そう。だけども、近づけば近づく、近づくほどね、お家はだんだん遠くなる、遠くなるって歌があるね。あるおじいちゃんがね、長い間、セブンスの信者だったんですよ。もう年取って、自分の時代に再臨がない。もう再臨があると思って待って待って待ってたのに、年は取っていく。そしてやがて死ぬ前にね、先生、本当にキリストの再臨あるんですかねって、つぶやいたことがありました。
心痛かったね。そう。疲れ。この歌にもある。遥かに遠きか険しき旅路に疲れ果てぬ。そして、再臨を待ってたのに、病院に入って、病にと戦って、悩み、痛み、涙を拭いてひたすら死を待て、こういう信仰を持っている再臨信徒はいるでしょうか。最近ね、再臨信徒のね、葬式が多くなりましたね。私の知ってる人でも次から次、休みに入ってる。けども、ある意味で、これより後主にあって死ぬ人は、何でした?幸いである。主にある幸いな死に方をしたいですね。そう。ああ。コリント第2の手紙の6章の2節。見よ。今は恵みの時、今は救いの日である。という言葉があります。その恵みの扉が閉ざされることを恩恵期間の終了と言います。恩恵期間が、恵みの戸が、ちょうどノアの時のあの箱舟の戸が閉ざされたように、恵みの戸が閉ざされたならば、もう悔い改めることはできません。セブンスデーアドベンチストが先に恵みのと恩恵期間が終了するそうですよ。まだ福音を知らない人たちの前に先に選ばれて先に光が与えられたセブンスデーアドベンチストがまず指導者からそして信者に至るまで先に恩恵期間が終了するそう。ああ、いよいよ、1840年代の再臨信徒は、もう本当に予言に基づいて、イエス・キリストは1840年10月22日においでになるという、まあ、もう 100% と言いますか 99% か確信を持ってた。もうおいでになると思ってた。そしてすべてを捨てて献身していた。しかし、来られなかった。そして立ち上がった。もう一回予言の研究によって立ち上がった。そしてもう一回、イエス様の再臨のことを全世界に述べ伝えていって、もう170年も経った。そして、疲れている人たちも少なくはありません。マラナタ主イエスよ来たりません。涙を拭いてひたすら死を待て。この歌に3回3節、この言葉が出てきますね。再臨信仰に疲れ果てましたか?こんな、このホワイト夫人略伝という本があります。ここにね、第23章にこんな、エレン・ホワイトがバトルクリックで見た夢、皆さんにお読みいたします。群衆のある者は、今から旅立つ用意をしていた。私たちは荷物を積み込んだ重い馬車に乗って出発。まもなく私たちは坂道に差し掛かった。道の片側は、険しい断崖であり、 反対側は白くて滑らかな岩石で屏風状になっていたというんですね。ね、屏風状になってた。でここはもう断崖ですね。で最初この馬車に荷物を積んで進んでいった。そしてだんだんだんだん道が狭くなってくると、進むにつれて狭くなってきたので、この荷物を下ろして、その荷物の一部を馬に乗せていった。馬に乗せていった。で、その荷物は断崖に落ちていきました。そして、だんだんだんだん狭くなると、馬の上の荷物を切り離したところ、それは崖から下に落ちていった。さらに狭くなっていった。いよいよ道が狭くなり、これ以上は馬に乗っていくことが危険に思えたので、思い切って馬を残して、一列になって徒歩で歩くようにした。ね。これ、詳しいことをみんなご自分で読んでくださいね。そして、徒歩で歩いていった。ところが、靴も邪魔になるから、靴も脱いだ。だんだん狭くなる。靴下も脱いだ。だんだん狭くなる。裸足で歩いていくんです。そして、この白い壁に、屏風状の壁に、赤い血が塗られているのを知った。それは先駆者たちの歩んだ殉教した人たちの地であるって言うんですね。あ、彼らも通った道だから行こうと言って進んでいく。下の方では、谷底では人々が快楽と酒宴に溺れている様子。彼らの騒ぎを耳にしたとき私たちは戦慄せずにはいられなかった。私たちは様々な予的な音楽や、汚れた上段や、神を汚すことなどを耳にした。ジャズ楽器の音、それに混じる高笑い。これらと共に、怒り、罵る声、もだえ苦しむ声、悲しみ泣く声を耳にした。しかし我々は、まっすぐ、ただただ、どんなに狭くなろうとも、まっすぐ進んでいった。そうすると、私たちの道が岩石の広い裂け目で尽きてしまう。ここで尽きてしまうと、足場となる少しの道もなくなった。全身の重みを上から垂れ下がっているこの綱に全身、こう、掴んで、それに、全身の重みをその綱で支えるだけになってしまった。しかもその綱は体の太さほどになっていった。だんだんだんだん太くなっていく。綱が。この綱は一体何にかかっているのだろうかと誰かが口にした。夫は私のすぐ前にいたが、額からは大粒の汗を流し、こめかみと首の血管は2倍の太さになって、口からは苦しそうなうめき声を出していた。私の顔からは汗がだらだらと流れ、今までに経験したことのない苦痛を感じた。だけど、ここで諦めてしまったならば、もう過去のすべてがダメになってしまう。そして見ると岩の裂け目の向こう側には草が5インチ、6インチほど伸びている美しい野原があったって言うんですね。別に太陽は見えなかったが、和やかな輝く光が まるで野原が金銀でできているかのように見えた。一面を照らしていた。で、もう天から吊り下ろされているこの綱は、綱が切れればもうおしまいだった。この、もうこの絶壁を越えるのには到底もうダメだろうと思ったんですね。この綱は何にかかってるんだろうかとの苦しみ、喘ぐ声が聞こえてきた。その時私たちはためらって容易には進めなかった。私たちの希望は全くこの綱に頼るのみであった。それはここまでの道のりを助けてくれたが、今でも私たちを助けてくれないことはないと誰かが叫んだ。それでもまだ不安を感じてためらっていると、綱を垂らしてこれを持っている者は神である。私たちは恐れることがないとの声が聞こえてきた。その時私たちの後ろにいる者がこれを繰り返した。私たちは恐れることがない。神がおられると共におられる。ここまで安全に導かれたのであるから、今も助けられないことはないと誰かが言ったんですね。身の毛もよだつ深淵を飛び越えて、無事に向こうの野原に着いた。そしたら、夫に次いで自分も向こう側の岸に渡ることができた。そして、夢から目を覚ました時には、もう、この光景が本当に忘れられなかったと言うんですね。これは、再臨信徒のセブンスデイアドベンチストの道を表している。決して道は広くなっていくのではない。だんだんだんだん真理に従い、自由を愛し、そして主イエスに従う者たちは、生徒たちの歩んでいった狭い道を通るのでした。ご一緒にね、この再臨信徒の、あのイエス・キリストの再臨に対する熱愛といいますか、その精神に預かるために賛美歌を歌いましょう。これは2の349番ですね。349番。涙を拭いてひたすら死を待て。涙を拭いてひたすら死を待て。三節にも涙を拭いてひたすら死を待て。はい。立ちましょうか。 初代再臨信徒のトップの神学者ユライア・スミスの妹、アニー・スミスが作った歌です。トーバカリコの人賛美歌作ったらしいんですがね、肺結核でとうとう若くして休みについたけれども、こんなに素晴らしい希望を持って休みについたんですね。はい、お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、もう6000年のこの終わりの時に我々住んでおりますが、時を知る民は来るべき事件に、そして国始まって以来かつてなかったほどの大いなる患難に、また主イエスキリストのご再臨に特別な備えをしなければなりません。主イエスは今もご自分が流された父をもって我が血を我が血を父を我が血をと取りなしをしておられること、その忍耐深い中保の働きを心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたご自身が私たちの心の罪を全部追い払って解き放って、あなたが我々の王の王、主の主として私たちを支配してくださいますように、どうかやがて来たるべき永遠の運命を決定する事件が突然起こったときに、慌てふためくことなく主とその御言葉に固く立って、そして古の生徒たちと共に勝利するものとなることができますように、イエス様の2000年前の死を無駄にすることのないように、恵みを無駄にすることのないように、主よ、どうぞ我々を支えてください。多くの殉教者が出るとも言われています。大迫害がやってきますけれども、いくるも主のため、死ぬるも主のため、あなたの栄光のために生かしてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、 ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。